恵み深い天皇お父様、神様の恵みはあふれているのですが、私たちは目の前のいろんな出来事に心揺さぶられ、神様の大きな御手が見えなかったり、ひたすら悲しかったりしますけれども、神様の命である花が咲いて明日があることを示すように、私たち一人一人にも神様が素敵な明日を、未来を用意してくださるのでありがとうございます。今日は久しぶりに集ってくださった方々とご一緒に礼拝できることを嬉しく思います。またユーストリームで心を合わせておられる方も覚えています。だけれども礼拝することができずに全国で、忍耐している方々もおられます。神様、漆原姉妹が長野県で交通事故に遭われましたが、神様の恵みが、癒しが豊かにありまして、完全に癒されてお元気になって、この出来事が恵みに変えられるように導いてください。また石川ゆかり姉妹が受験しますので、神様の助けがありますようにお願いします。また今日は小玉さんのお宅に光子さんがヨーロッパから戻られました。日本での滞在が麗しい素敵なひとときとなりますように。今日一週間の旅路を終えて神様を見上げておられるお一人一人を豊かに祝福してくださるようにお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。今日はもしかしたら初めての経験ですけれども、隣でも何か催しがあるようで、私最初は何の音かなと思ったんですが、まあしかしこれもやがて思い出になります。あんな礼拝をした時もあったなと語る時が来るんじゃないかと思います。今日は実は3回連続の3回目のお話です。今日だけ出られた方もおられるかもしれません。ちょっと復習をしますと、第1回目のお話は大丈夫というお話でした。だから大丈夫だということをお話ししました。昔エジプトで大変苦しい生活をしていた聖書の民族は、いやこのエジプトから逃げるのは難しいじゃないかな、目の前は海だからダメじゃないかな、だけど大丈夫でした。なぜかというと、神様がご一緒だから丸腰でも大丈夫でした。自分が強いからではありませんでした。神様がご一緒だから海も分かれました。食べ物がなくても天からマンナという食べ物が降ってきました。荒野で水はどうすると言っても岩から水が出てきました。ので、これは現代の私たちにも十分適用できますよ。目の前に壁があっても、だけど大丈夫でしょう、だから大丈夫でしょう、自分は弱くても計算がつかなくても、あの神様がご一緒だから大丈夫でしょうという話をしました。次2回目は、けれども教訓は学びなさいという話をしました。せっかく神様の食べ物を食べて、水がないとこで水を飲んで、世界最強の軍隊から守られて、海の底をも歩いたにもかかわらず、人間は罪人だから、やがてだんだんだんだん足りないことを数え始めて、エジプトにいた方がよかったんじゃないかな、ニラも食べたいしニンニクも食べたいなって、空から降ってくる神様の食べ物あるでしょうって、こんなの食べ物じゃないみたいに思い始めて、そして結局口からつぶやきが出ました。このようにして不平不満とぼやきつぶやきは、みんなその落とし穴があるから、これは教訓ですよ、気をつけましょうねということが 旋回でした。これは人事ではありません。実はささやかな告白をすると、あのお話をした直前に私は台湾に家内と一緒に行きました。そして人の欲というのはそれぞれ特徴がありますが、私はとにかく台湾の果物を食べたいと思ったんです。で、台湾の果物屋さん、お店屋さんに連れて行ってもらったんです。そしたらマンゴーの季節ではなかったから、マンゴーはなかったけれども、いろいろと美味しそうなものがあったんです。そしてブドウがあったんです。で、私はこれ台湾のブドウですかって聞きましたら、台湾のブドウだって言ったので、それは朝だったから、朝買うと腐っちゃうから、夕方この店に来てブドウを食べるんだと決めたんです。ところがその日のスケジュールはだんだんだんだん混んできて、そして時間が遅くなって、そして送ってもらって温泉旅館に戻ってきたんですが、あ、忘れたって、ブドウ買ってくるの忘れたって思ったんです。それでブドウ屋さん5分ぐらいだから行って買ってきていいですかってお願いしたんです。そしたら、もうちょっと近いとこに別の果物を売ってる店があるからどうですかって言われたんです。で、そこでも売ってるならいいですよって連れてってもらったんです。ブドウはあったんですが、輸入のブドウしかなかったんです。いや、せっかく台湾に来たんだから台湾のブドウが食べたいんですねって言わなきゃいいのに言ったんですそれで私じゃなくてもみんな疲れてるのに、もう一軒のもともと行ったところに行って、ついに手に入れたんです。手に入れたんですが、もう一人ご一緒のうちの家内の様子がなんだか変なんです。そしてなんだか変なんでした。そして後で聞いたら、あれはわがままだって言われたんです。それは痛いこと言われまして、子供じゃあるまいし、ブドウ食べたいって子供じゃあるまいし、しかし私の頭の中には食べたいものは食べたい、あれ夕方になったら食べるんだって、もう食べること決まってたので、いや、いいんじゃないの、5分ぐらいで買ってきてもらっても、日本から来たんだからと言ったんですが、まあ結局は家内に言ったことが正しくて、あれは再び買いに行くべきものではなかったんでした。だからそう考えると、不平不満とか足りないところを数えるとか、これはいつでも人事ではないんです。だから私今思ったんです。こういう礼拝はもしかしたら一生に一回かもわからないです。これはひょうたんから困っています。皆さんやがて思い出になります。隣でなんか歌声が聞こえてきてあの隣で礼拝したことあったっけなって、あれと比べたら今度礼拝堂できたらこういう声は聞こえてこないと思います。それ感謝になります。これは隣から歌声が聞こえないところで礼拝できるというだけで、これはありがたいと思うはずです。それからもしかしたら皆さんはいつもよりも耳を澄ましている可能性があります。両方右左から入ってくるから、だから聖書のお話に一生懸命心の耳を澄ます訓練になると考えればものは取りようだと思います。まあそういうわけで、私たちは神様にいつも十分恵まれているんですが、足りないことを数え始めたらキリがないけども、これは恵みじゃないかと数え始めれば何でも感謝の材料になるんです。で、今日は3回目です。3回目はじゃあエジプトを脱出して、脱出したのは自分の力じゃない、神様、奇跡、私たちもエジプト脱出は経験してませんが、少し似てたと言いたい人がいても許されると思います。で、本当に恵まれた、だから大丈夫だって言っておかしくないです。だけど教訓は取りましょう。どんなに恵まれても足りないことを数え始めて上を乱したら危ないですよと。感謝を大切にしましょう。じゃあその後、今日は3回目、じゃあ旅を終えてやがて定住するというんですが、いつまでも旅はできないです。ここに住みましょうというところまで来たんです。じゃあいよいよ旅を終えて新しい未来に向かってここに住み着くんですよというので、今日のテーマは未来を信じなくてどうするんですか。いや、皆さん、未来を信じなかったら今日命を絶ってしまうんです。それはさっきの花の歌じゃないけどもったいないです。生きていれば明日まで辛くても明後日事態が急変して、こんな人生で逆転の喜びもあったのかということを経験できずに終わってしまいます。だから今週私のお話を全部忘れても、皆さんが唱えるべき言葉は、私は未来を信じると何回も言うべきです。私は未来を信じないと言ったらこれで終わるんです。しかし私は未来を信じると言うべきです。じゃあ 未来を信じると言ったって、未来の何を信じるんですか？じゃあ皆さん、今日はヨシュア記の一章の一節、聖書をお持ちの方はそこを見てもいいし、前に写されたところを見てくださってもいいです。ご一緒に一章一節読みましょう。はい。さて、主のしもべ、モーセの従者、ヌンの子ヨシュアに告げて仰せられた。皆さん、新しい時代になって、時代は新しい1ページになりました。今まで旅を続けた人はいつまでも永遠には行きません。あなたはこの時代のここまでって決まってるんです。モーセは旅で終わりました。現在のヨルダンという国のネボ山っていうところに立って、遠く、やがてみんなが住むべきところを見て、モーセはそこに行くことはできなかったんです。それで終わったんです。さあ、普通に考えたらこれからどうなるのって。モーセに代わるリーダーはいないよって。今まではなんとかここまで来たけども、未来は暗淡たるものですかって。そんなこと信じちゃいけません。生きていく力がないです。未来は明るいと言うべきです。未来は神様がくださると言うべきです。せっかく生かされたんですから。それは何ですか？二節、ご一緒に二節を読みましょう。はい。私のしもべ、モーセは死んだ。今、あなたとこのすべての民は立って、このヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。皆さん、神様がヨシュアをお立てくださったということが一節二節のところに書いてあったんです。この二節を見ると、確かにモーセはもういない。これから旅を終えてみんながこの土地に住み着いて神様の恵みを享受するために、次の指導者に立てられているのはヨシュアですよ。ヨシュアっていうのは40年間ずっと見てきたんです。全部舐め尽くしたんです。奇跡も経験したんです。だけどもうモーセはいないんです。ここからはあなたがリーダーとなって、そして背中を押したのはどなたですかということを最初に皆さんにお話ししたいんです。それはヨシュアが行きたいから行ったんじゃないんです。多数決で行きましょうと言ったのでもないんです。背中を押したのはどなたですか？神様です。神様が川を渡らないんじゃなくて渡るんだとおっしゃったんです。ヨルダン川を渡って、私が、ね、この民に与えようとしている地に行きなさいと背中を押したのは、つまり神様です。私たちは別にヨルダン川を渡ったわけではないですが、この土地に来たのは好きだから来たんですか？あるいは多数決で来たんでしょうか？聖書のフィルターをかけると違うよって。背後に神様ですよ。これ信じないと未来がぐらつくんです。私は去年いろんな恵みを受けました。例えば先週テレビでニュースで流れていた横田早紀江さんの支援集会でお話をしたり、何度かお会いしたり、お便りいただいたり、光栄だなと思いましたけども、もう皆さんご存知と思いますが、クリスチャンで、もう35年になるってテレビで言ってましたね。娘さんが北朝鮮にさらわれて、そしてもう35年帰ってこない、そのエモイエの苦しみがきっかけで、クリスチャンに新潟県で出会ってクリスチャンになって、そしてお友達にも会いましたが、みんなで一生懸命祈り合ってるけど、まだ、めぐみさんとは再会が叶わない。ニュースで、インタビューで、お母様はこう話しておられました。どうか、日本の国民の皆さん、背中を押してください、と語っておられました。一人では戦えない戦いでしょ？一人ではこれ以上耐えられないでしょ？一人ぼっちではもう潰れてしまいます。誰かが背中を押してくれないと。だから忘れないでくださいって、支えてくださいって、支援してくださいって、背中を押してほしいんです。皆さん、私たちも背中を押してもらわないと未来には 怖くて足を踏み出すことは誰もできないんです。誰が背中を押すんですか？神様です。神様がこの川を渡るんだとおっしゃるんです。あなたが住むべきところはここなんだとおっしゃるんです。いや、これは今急にモーセがいなくなって語られたんでしょうか？さあ、じゃあ最初の引用箇所10を出していただくと前の方に移ります。ご一緒に、申命記31章23節。まだエジプトを脱出してほどない頃、神様はこう語られたんです。ご一緒に読みましょう。はい。ついで主はヌンの子ヨシュアに命じて言われた。強くあれ、大きくあれ、あなたはイスラエル人を誓った地に導き入れなければならないのだ。私があなたと共にいる。昔から実は語っておられたんです。あなたはこれから40年旅をしたその暁に、その土地に入ることを神様があなたの背中を押して、あなたが人々を連れてそのような未来に向かっていくんですよって。私たちはいわきに教会を作ることになりました。多分ものすごい早いと思います。朝新聞に教会に出入りをしていたご夫妻の記事が載っていました。その方は、奥さんは悲しくて涙も流していたようですけど、当たり前だと思います。そしてだけど、もう振り返らないで、このいわきで再び仕事を始め、ここで家庭をもう一回やり直すというような、そのような話が載っておりました。で、その事業が大熊町でもできないから、こちらでもう一回再チャレンジするって早いなと思いました。けれど教会も早いと思います。教会も震災からまだ2年経たないのに、教会堂を建ててここで再開するって普通のペースじゃないと思います。この普通のペースは誰かの算段でしょうか？誰かの小ずるい知恵でしょうか？違うです。おごそかに神様が私たちの背中を押されたんです。ヨシアは実は旅に出た間もない頃から言われていたって、ね、そしてモーセが亡くなったら、もう一回ここであなたが人々を引き連れて未来に向かって進むんだ、私が背中を押しますよって思い当たります。教会も、もうすでに天におられるアメリカ人の宣教師が、私はまた聞きですから、また聞きでお話するしかないんですが、いわきまで伝道するんだよって昔から、当初からおっしゃっていた。なんだか似ているような気もします。何度もお話しするように、車を運転する人はフロントガラスを見るべきです。時々脇見運転注意なんて、景色が綺麗なところに注意が札が貼ってある時があります。本当に一瞬、綺麗な海だねって見た瞬間に、反対車線にカーブになっていて飛び出ていないとも限りません。あるいは車を運転していて、助手席に置いたはずのものどこに行ったかなって、ちょっと 2,3 秒見た隙にとんでもないことにならないとも限りません。で、バックミラーだけ見て、後ろの人どうなったかなってじっと見ていると、目の前見ていなから、見ていないので危ないはずです。未来を信じて、神様が背中を押すから行きなさいというのも同じです。私たちは神様に背中を押されて振り返らず、目の前を見つめるべきだと思います。さっき写真でご紹介して、覚えている方わずかかなと思いましたが、何回も献金をしてくださって、今回もこの教会を支援していただいて、ありがたいなって、皆さんにくれぐれもよろしくとおっしゃっていました。なんだか私も不思議な気がしたんです。私たちの教会出身で牧師になった人と進学校で同級生で、キャラバン伝道か何かでうちの教会にしばらく滞在して、何人かの人にお世話になったかもしれません。ここにいる、ちょっと覚えていませんけど、その後、最初の赴任地が福島県でした。浜通りではないけども、教派も違うのに何回も訪ねて来られました。義理もないのに大阪に転勤になる時には、お世話になりましたとわざわざ日曜日にご挨拶に来られました。そして大阪に行って 7年が過ぎたというふうにこの間お聞きして、3年福島、その後7年大阪で、そしてもともと学校の先生ご夫妻でなさっていたようで、まあそれも激動の人生のようにも傍目から見ると見えるなって。で確かにお聞きすると、一人の子供さんは小学校中学校高校ずっと転勤があって、同じ学校を出たことないんだそうです。入学した学校を卒業したことないそうです。私も確かに普通ならもう転校嫌だって言うんじゃないかなって。ところがその子供さんは一回も言ったことないんですって。まあイサクのようだって話しておられましたが、本当だなって。イサクってあんまりグイグイ押すタイプじゃないんですが、そこどけろって言われたら入ってどけて、別のところ行くと井戸から水が出てきて必ず祝福されるんです。もう行ったところで必ず祝福される。牙を剥かないで神様に従順に従うとこのように祝福されるっていう見本みたいな人なんですが、なんだかイサクみたいだって言ってました。で私も普通の子供なら同じ小学校みんなと卒業したいって、なんで僕だけ違う中学校に転校するんだって、また高校でも言って普通だと思います。なんてひどい人生だって言ったっておかしくないと思います。しかし一つ一つを受け止めて未来に向かって進むときに、今弁護士さんになろうと思って準備しているということでしたが、お話聞いてみると本当に学校の先生にも恵まれて、行った先の友達にも恵まれて、いや本当に確かに祝福されているなって。皆さん、私たちは未来に向かってちょっと恐怖心もあります、不安もありますけど、神様が私たちの背中を押しているならば絶対祝福される。神様は最善の道を用意してくださっています。じゃあ皆さん、二つ目、未来を信じるときに背中を押しているのは神様ですけれども、未来を信じる二つ目は先ほどの箇所の三節に戻りまして、吉脇一章三節で、神様のご計画を信じる、背中を押しているのは神様だと信じたら、神様の計画があるんだと信じなくてはいけません。自分の計画ではないんです。ご一緒に三節読みましょう。はい。あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えている。これはヨシュアが考えたことじゃない、神様がおっしゃった。これから行くところは神様があなたのために用意している、あなたの民のために用意しているんだ。場所まで具体的です。地図はないですけど、4節お願いします。4節読みましょう。はい。あなた方の領土はこのアラノとあのレバノンからタイガユーフラテス、ヘテ人の全土および火のいる方の大海に至るまでである。皆さん、こんなして地図まで神様が用意するように、あなたが今いるアラノとレバノンって北の方、レバノン杉って有名ですが、北の方からタイガユーフラテス、チグリスユーフラテス川って歴史で習いますが、ずっと東の方です。それから火のいる方の大海、これは西の海とも言いますが、地中海まで、北から東から西から、だけどはっきり言いましょう、ユーフラテス川まで彼らは進まなかったんですよ。これ嘘かって、嘘じゃないです。何百年も後に今度は王様が出てきて、ダビデという王様、ソロモンという王様になった時にユーフラテスの方までずっと広がっていくんです。だから簡単に神様の計画といっても、自分の目がね、まだ定かな時に見れなかったじゃないか、神様の約束は反故になったとがっかりしなくてもいいんです。孫の代に、あれはホレチェク宣教師が生きている時にいわき伝道は見れなくてもいいんです。後々に、神様の計画ってそれほど大きいんです。それほど力強いんです。だから今の私たちの感覚で目線でものを言うのではなく、この大きな神のご計画を信じるべきだ。これも神様が思いつきでおっしゃったんじゃないんです。じゃあ20を出してもらいましょうか。エジプトを脱出する時にも、神様は、神様の計画はこっからここまでだよって昔からおっしゃってたんです。ご一緒に出エジプト記、エジプト脱出した時の23章31節読みましょう。はい。私はあなたの領土を アシの海からペリシテ人の海に至るまで、またアラノからユーフラテス川に至るまでとする。神様はエジプトを脱出した時に、ああそういえば昔から同じことを言われていたな、私たち風に言うと、なんで岩木に来たんだって、あそういえば宣教師がもともと言ってたってよって、そのことを思って来たわけじゃないんですが、これ神様のなさることだから、私たちには10年は長いけど神様には一足飛びですので、ああ本当に神様のご計画の中にいるんだ、だったらこれからもぶつくさ言わないで神様の計画を私は信じますと言って全然おかしくないんです。これを現代版に新約聖書の世界で言うと、三丸を出していただくと、パウロ先生は、伝道者はコリントという非常に難しいところで伝道した時に、もうやめちゃおうかなと思ったんです。その時に神様のお告げがありましたという箇所です。じゃあまず9節読みましょう。はい。あるよ主は幻によってパウロに、恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけない。みんな恐れがあるんです。この町にいない方がいいんじゃないかな、命も危ないんじゃないかな、至って無意味無駄じゃないかな、伝道は進まないんじゃないかなって。しかし神様はおっしゃるんです、恐れないで続けなさい、ね、じゃあ次の10節読みましょう。はい。私があなたと共にいるのだ、誰もあなたを襲って危害を加えるものはない、この町には私の民がたくさんいるからと言われる。これ神様の計画です。あとは受け取るか受け取らないか私たちの側です。信じるか信じないかです。神様の働きでお父さんは大阪行くから転校するよって、行かないって言ったらそれはその人の意思です。だけどそれも神様だと思うから行くよって言ったら、神様のご計画に従順にしたのかもしれません。パウロ先生に神様は、あなたは大丈夫だ、ここにいて殺されないし被害は加えられないし、それどころかコリントの町は神様が愛している町で問題が多いけど、これからイエス様に出会う、イエス様を必要としているのがたくさんいるよ、これは神様の計画です。私はそうは思わないって言ったら、それは自分の態度です。しかし神様の計画を信じるのが信仰です。だから未来を信じるんです。次の11節も読みましょう。はい。そこでパウロは1年半ここに腰を据えて、彼らの間で神の言葉を教え続けた。そこでってなんで？それは神様がおっしゃったから。状況判断だけしたら危ないから安全なところに行くのがいいんです。だけど神様の計画があるというから、分かりましたとパウロは1年半ここでやったんですというのが新約聖書の世界です。皆さん、これを私たちにスライドするとどうなるでしょう。私は先日あるところで、いわきで、ある方、あるご夫妻、初めてお会いしたかと思うんですが、お話をしたら、なんだか大熊から来られた方で、あそうですか、私大熊にあった教会の牧師で原子力センターのちょっと入ったとこだったんですよってお話ししたんです。まあその方ももう家に帰れないと思ってるみたいで、これからのことをあれやこれや案じているご夫妻のようでした。ちょうどというか、たまたまというか、チラシが今週あさってのチラシがあったので、ちょっと私の携帯番号と家の番号も書いて、分かんなかったら連絡くださいなんて言ってチラシを差し上げたんですが、まあ、来られる来られないわからないけども、来てくれると嬉しいなって本当に思ったんでした。皆さんもそういう方にこの街で会うと思います。例えば同郷の人と会ったら全然知らなくても、こうなってみると似たような境遇なので、なんだか親近感があるという人もいると思う。これも神様がくださった架け橋です。それから私は仮説に入ってないですが、仮説に入っている人は別の仮説に入っている人とより近い心があるかもしれません。それからいわきに住んでいろいろ大変だった人は、同じいわきに住んで大変だった人と、私たちのように双葉から来た人と違って、また近い心の架け橋があるに違いありません。また全国に散っている人は全国に散っている人で、いろんな絆があると思います。昨日の夕方、先週工事で随分鳥の形になってきたなって、ぜひお祈りください。明日重量鉄骨の 明日って言ったか明後日って言ったか忘れましたが、工事が今週いよいよ入ります。今だいたい3週間ちょっと遅れているらしいんですが、今急ピッチで進めていると昨日聞きましたけれども、そこに立ってみて案外礼拝堂狭いかななんてちょっと思ったりしたんですけども、狭くても広くても、あの双葉から来た人も、あるいはこちらに住んで犬の散歩や別の散歩で声をかけてお名前とか交換した人も、いろんな人を誘って地元の人も、あっちこっちから来た人も、たまに東京からこっちに来てくださる人も、いろんな人が出入りしてくださる教会堂になるといいなって本当に思ったんです。多分皆さんも思うと思います。できる教会堂はおそらく素敵なものになると私は確信しています。あ、一回入ってみたいなって通る人が思う教会堂になるといいし、もう十中八九そうなると私は思っていますが、あとは私たちが和やかに穏やかに、このみんなが疲れ切って被災している土地の真ん中で、あそこ行くとほっとするなって、教会ってよくキリスト教分かんないけど、聖書もなんだか分かんないけども、だけどあそこ行くとほっとするなって、他の世界と違うなって、そういう営みになっていろんな人が来てくれるところになるといいなって、この町には神様の民がたくさんいる、ここに来たのはあなたの思いつきじゃなくて神様の計画だって、いや本当にそうだったわって、それはしんどいこともあります。コリントの町はいろいろ問題もたくさんありました。それは普通です。それが人生です。だけど私たちは天を見上げて、これは神様の計画だから、神様が背中を押したんだから、だからつぶやかないで天を見上げながら一緒に励まし合いましょうってやっていれば、必ず神様が風のように、神様の霊が私たちの群れを通して働くと思います。じゃあ未来を信じる最後のポイントは何でしょうか。ヨシュア記一章の五節、戻りまして最後の五節を読みましょう。はい。あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいよう。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。簡単に言うと、一人じゃないって、一人じゃないことを信じてって、今日、去年長野で震度6の地震があったそうで、私も聞いた記憶あるんですが、東日本の震災がひどすぎてちょっとかわいそうだったかなと思ったんですけども、随分ひどい被害で、だけどあんまり注目されなかったが、すぐニュースが消えちゃったか、随分家々もひどい災害にあったということをやっていました。でその時多くの人は頑張れ頑張れって言ったんだそうです。で頑張れって言われると本当に辛いらしくて、確かに頑張れっていう言葉にはなんだか突き放されるような、なんだか遠くからお前頑張れって、自分の力で一人ぼっちだけど頑張れって言われているような印象があるかなって。だけど絵はがきだか絵の手紙だかの何か関わりの方から来まして、そこには絵とともに頑張れって書いてなかった、ね、ゆっくり一歩ずつって書いてあった。それに力を得たっていうんです。ゆっくり一歩ずつあなたのペースで、その印象は私こっちから見てるから頑張れよっていうのとだいぶ違うなって、あなたに寄り添いたいと思うっていうニュアンスが確かに感じられます。でヨシアはモーセに頼りっきりだったのに、モーセがいなくなって、これほどの民族をこれから新しい土地にたくさんの困難も予想されて大丈夫かって思った時に、一人でやるんじゃない、神様が一緒でしょうというね、これは私たちもありがたいんです。一人でやるんじゃない、神様がご一緒です。じゃあ最後の引用箇所の40を出してもらいましょう。じゃあご一緒に40、モーセもかつてヨシュアを同じように励ましたんでした。ご一緒に6節から8節まで、まず6節読みましょう。はい。強くあれ、大きくあれ、ならない、おののいてはならない、あなたの神主ご自身があなたと共に進まれるからだ。主はあなたを見放さず、あなたを見捨てない、ね、 強くあれ、大きくあれっていうと、なんだか頑張れと似たように勘違いしがちですが、だいぶ違いますね。恐れるな、おののくなの理由は、神様が一緒に行くから、一緒に進むから、絶対見捨てないから、一人ぼっちじゃないから、見放さない、見捨てないと。あ、この約束を信じる、未来を信じるということは、一人でやり遂げるということじゃなくて、神様がご一緒だという約束を信じることです。じゃあ次の7節読みましょう。はい。ついで、モーセはヨシュアを呼び寄せ、イスラエルのすべての人々の目の前で彼に言った。強くあれ、大きくあれ、主がこの民の先祖たちに与える力たちに、彼らと共に入るのはあなたであり、それを彼らに受け継がせるのもあなたである。モーセはヨシュアに、私が入るんじゃない、あなたが旅は共にするけども、そこから先はあなたの役回りだよ。じゃあ最後の8節ご一緒に読みましょう。はい。主ご自身があなたの先に進まれる、主があなたと共におられる、主はあなたを見放さず、あなたを見捨てない、恐れてはならない、おののいてはならない。だけどあなたが一人ぼっちじゃなくて、主があなたとご一緒に進むんですよと、モーセもヨシュアを励ましたんです。急に隣が静かになったから、なんだか話しやすくなったような感じもするんですが、今日私普通よりも口動かしてる感じがして、口の筋肉の訓練してるような気もしますけれども、最後まで守られてありがたいですけれども、実は2回ほど前の水曜日のリラックスワーシップの時に、その何ですか、不平不満を皆さんはどのように肩透かしでコントロールしますかっていう質問を私がしたんです。随分参考になりました。物事を深追いしない、それ以上追いかけない、気分転換をする、だけど身近な人に話してしまうと。例えば夫婦であれば夫婦で、聞いた方はストレスが来るでしょうけども、もう言っちゃったからそこで半分ガス抜きしちゃったというのがありました。なるほどなと。つまり一人ではこれは収まりがつかないから、もう一人の人に半分になってもらって、それで不平不満やつぶやきを解消するということは一人じゃできないけど、二人ならできるのかなとも思いました。またあなたのあった試練は人の知らないものではないという聖書の言葉があるので、同じような道を通った人を思い浮かべる。そうするともっと大変な道を通った人もたくさん思い浮かぶ。そうするとそれと比べると、上を見て比べるともう耐えられないんですけども、しかし人と比べたら大したことないなって考えたら、耐えられるかなって、こんなとこでつぶやいてる場合じゃないなって、それも一人の世界ではありえない図式なんですが、別の人を目の前に置くことによって、ああ今は感謝してもいいのかなって、世界が違った風に見えてくる。で、私は何でか知りませんけども、時々今年は口ずさむのはこういうことなんです。別に聖書の言葉ではないんですけども、自分を責めない。私たちは震災に遭うと全部ガタガタになったので、全ての人が、だからこんな自分じゃなかったらもっとこうなったんじゃないかな、もう少し自分が強かったらもっと違ったんじゃないかなっていくらでも責められます。だけど深追いしない、責めない。私たちは自分を責めたら絶対人も責めます。だから自分を責めない、それから人も責めない。人がもっとこうしてくれたら自分はもっと違ったんじゃないかな、人がこうだったら楽だったんじゃないかなって。しかし落とし穴です。自分も責めないし人も責めない。人は置かれた境遇の中で、一瞬の判断の中で、人の精一杯やったんだって。私ももっとこうしてればこうよかったかもしれないけども、人生も歴史もフィルムの巻き戻しはできないから、あれはあれだって、後ろには逆さに戻れないから前しか見ないって。そのためには人を責めない、自分も責めない、そして最後に神を信じるって。ということは、神を信じて 神様が万端よくしてくださるという未来に向かって進むという気持ちになるんです。私はあ、これ私にもいいかなと思ったらおすすめします。何か壁にぶち当たったら自分を責めない、人をも責めない、私は神を信じる、神に祈ればそこから神様が働きます。どんなマイナスも全部プラスになります。万端よくなります。今日は未来を信じるというテーマですが、もしも覚えられたら、未来を信じるって何の3つのことを信じるんですか。1つ目は私の背中を押してくださる神様を信じるんだ。2つ目は私の好き嫌いじゃなくて神様の大きな計画を信じるんだ、未来の計画。そして最後に一人ぼっちじゃないということを信じる。神様がずっと一緒だということを信じる。これを一括りで言うと未来を信じるんだって。これはヨシアに語られたことですが、私たちにも十分適用できます。そうすれば未来はみんなにあります。じゃあご一緒にヨシュア記の一章の、それでは五節を最後に読みましょう。ヨシュア記一章五節、はい。あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいよう。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。キーボードを弾いていただきましょう。黙祷をしながら今日の聖書のお言葉をそれぞれ思い巡らしましょう。いかがでしょうか。今日は3回目のシリーズのお話として、神様がご一緒だから大丈夫だったんですが、つぶやきを避けるなら大丈夫なんですが、しかし未来は不安といえば不安だし、誰でも怖いといえば怖いんですが、けれど未来を信じましょう。それは神様のご計画だから、それは神様が後押ししてくださったのだから、それは神様がご一緒で一人ぼっちでないからです。私たちの心の中に未来に対するどのような恐れがあるでしょうか。今日大丈夫だと信じましょう。神様が共におられるから、そこに神様のご計画が用意されているから、怖くても神様が川を渡れって背中を押しておられるから、未来は暗いと嘘吹くことをやめて、未来は明るい、神様が用意しておられると告白しましょう。お祈りします。恵み深い天のお父様、私たちは弱くて、急に自分自身がわからなくなって、前に行けばいいのか右か左かもおろおろすることがあります。けれど神様は背中を押して渡りなさいとおっしゃるし、私が一緒に行くからとおっしゃるし、神様の信じられない計画をあらかじめ教えてくださることもあります。天のお父様、自分自身の感覚を神のように偶像のように仕立てて恐れて信じるのではなくて、生ける神様を信じて、そして乗り越えて前進することができるように、その先の祝福を体験することができるように、ここにおられるすべての方と ユーストリームで礼拝している方々と全国に散っている方々をお導きください。それでは今日は少し大きめに弾いていただいて、しばらくご一緒に、私たちが神様が用意してくださる未来を信じて、それぞれの道を前進できるように、それから今年から来年にかけて完成する教会堂が用いられて、私たちがお互いに許し合い、受け入れ合い、神様を仰ぎながら助け合って、麗しい群れとなり、地元の人も、また故郷を失った人も、それから久しぶりに帰ってくる人も、いろんな人が集う教会となるように。また明日から重量鉄骨の工事が始まりますが、会社も祝福され、泉もいわきも福島県も祝福され、そして素晴らしい工事が全うされるように。また交通事故に遭われた漆原姉妹や受験を控えているゆかり姉妹のためにもお祈りしたいと思います。どんな言葉でもいいです。それではしばらく今日御言葉を聞いて示されること、できたら声を出してご一緒に祈りましょう。天のお父様、ありがとうございます。神様が私たちを愛して、そしてたくさんの恵みをくださって、背中を押してくださるので感謝します。時々は怖くて、時々はたじろぎますけれども、あなたがおられますから、あなたが背中を押してくださいますから、あなたの計画を体験しますから、ありがとうございます。天のお父様、ゆかり姉妹の受験を祝福してください。力をください。助けをください。漆原姉妹が癒されるようにしてください。交通事故が恵みに変えられるようにしてください。入院中の佐々木さんも末永さんもお守りください。明日から教会堂の工事がまたスタートします。素晴らしい建物が完成して用いられるようにお願いします。ありがとうございます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。私の後に続いてご一緒にお祈りしましょう。恵み深い天のお父様、神様がくださる未来を信じます。神様が背中を押し共に歩んでくださるので信じます。神様のご計画を見せてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。